明日への窓、立石彫造のぶっつけ本番。
人の主な目的は何であるか。さて、奈美子さん、はい、奈美子さんの目的は何であるかが次第に明らかになってきました。
そう、今月は人の主な目的を考えながら番組をお送りしています。
私たちが生きる意味は何であるかということを、私の名前、はい、横浜中央教会の立石彫造です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
奈美子さんがいないと何もできない立石です。
いえ、今日は、人の主な目的の第3回になります。
そもそも人の主な目的なんていう話はどこから出てきたかというと、17世紀に作られました、
はい、
信仰の教理問答書の中にね、こういう人の主な目的は何ですかという問いがあるんですね。
先生、それを、自分で欲しいという方、リスナーの方が。
本屋さん行けばすぐ手に入ります。安い本ですから、どうぞ手に入れて読んでください。
ウェストミンスターの大教理問答、小教理問答というのを使って今月はご紹介しています。
それで、この前回2回でね、人の主な目的、つまり人は何のために生き存在し、どういう目的があるんですかということについて、この2つあるんだってことを言ったんですよね。一つは神の栄光を表すことだ、これが人生の目標、そして永遠に神を喜ぶこと、で今日はね、そのね、神を喜ぶことってどういうことでしょうか。
そう、先週ね、そのことを今日教えてくださるというので楽しみに聞いてくださってるリスナーの方いっぱいいらっしゃいます。
で、今日は質問コーナーから参ります。
これが困るのよ。何ですか、
奈美子さん。
はい、
あなたは、ご主人を愛していますか。
なんか全然見当外れの質問ね、先生。
まあいいから答えなさい。
そうですね、はい、
それそうだよ。そういうのだったらえらいことになるもんね。
そうですよね。
で、その次ね、
はい、
奈美子さん、あなたはご主人を喜んでいますか。
そうですね。喜んでいますか。はい。喜んでいます。
そうだよね。
はいはい。
諦めていますとかさ、苦しんでいますとかって言い方したら、ね、出てくるかもしれないなとか。
私割と単純だから、なんかもう、すごい、喜んで過ごしてますね。
いいことですね。これが、これのリスナーの皆さんよく言っていきましょう。これが夫婦円満のコツです。
だからほら、言葉を変えて言うと、一緒にいると嬉しくて楽しいってことなんです。
そう。
で、はい、そう。
で、あなたの場合には、
はい、
奈美子さんはご主人と一緒にいることが、喜びであるということでしょ。
はい。
たまにね、私、主人と一緒にいるのが苦痛なのよ。
あら。
私は絶対に亭主の墓なんか入りたくないんだよ。結構いらっしゃるんですよ、こういうのがね。
熟年離婚とか、
離婚までいかなくてもね、もう存在そのものがね、疎ましい、嫌だって。濡れ落ち葉とかね、顔はいそう。
それはちょっと大変ですね。まあでも罪ある現実のね、人間たちは、やっぱり自分の罪深さっていうのを、深く覚えないとね、やっぱ自己中心で全部考えちゃうから相手が全部悪くなるでしょ。
そう
だね。だから。
で、この、喜ぶってことをね、よく考えてみるとね、これってなかなか奥行きが深い言葉だな。
そうですね。
喜ぶ。自分に何か徳があるようなものをもらうときに喜ぶとかさ。それから、何か懸賞金が当たりましたなんて喜ぶ。なんというところのレベルじゃなくて、
はい、
私たちは考えてみると、あなたは自分の伴侶を喜んでますか、愛してますかなんて言われるとね、これは通り一遍で、愛してますよってなるけども、喜んでいますかということになるとね、これは結構難しいと思うんだよね。もっと突き詰めていくと、あなたは自分自身を喜んでいますか。
そうですよね。そういうこと。だって自分が喜べなかったら相手も喜べないし。
で、これ結構ね、自分をね、喜ぶことができない。自分を認めることができない。なんていう人ね、いるんじゃないかな。
でもほら、私、クリスチャンになる前は、 なんかすごいそういう悩ましたよ。
うん、そうね。うん、嫌悪感に襲われたりね。
そうそう、自己嫌悪だってね、どうして私ってこんななのかしら、みたいな、
う
ん。
そうなの。
そうそう。
それで自分のさ、欠点なんとかね、うん、それから醜い、ね、点というのもね、正直によく見ていると、うん、やっぱ見えてくるわけだよね、うんうん。そうすると自分が嫌になってくる。
そう、で、もうちょっとこうだったらいいのに、あなたにの言って、ほら、お隣の人の姿みたいなものが、こうね、お隣の芝生はとても素敵に見えるみたいなところがありますよね。
自分自身ですらそうなんですから、はい、ましてや今度はね、自分でどうにもならない他人のね、ことになりますと、一番近くにいる亭主だとか女房のことになりますとね、これは本当に腹が立ったりね、イライラしたりね、まあ私は違いますよ、もちろんね。
そうなんだ。はいはい。はいはい、
で、しかしもっと積極的にそこからね、はい、あなたは自分の女房を喜んでいますか？はい、喜んでますよ。なんだって料理してくれるしね、掃除してくれる。そういうことじゃダメなん
で
ね。
でもね、
存在自体を喜ぶ。
そうですよね、存在自体ですよね。うん、これはでもとてもね、大変なことですね。
うんうん、この喜ぶということはね、うん、やはりこの強制されてできるもんじゃないんですよ、
うんうんうん
うん、努力してできるものでもないんです、
はい、
え、私の女房ね、もういろいろあるけれども、まあしょうがない、許してあげよう。やっぱり私亭主だから立場もあるから愛さなければならないし、
あ、なんか、
うん、というのはね、うん、喜びとはほど遠いんじゃないかな。
そうですよね、
うん、存在自体が私にとって喜びとなる。
そう、それはでも大変なことですね、うん、あのほら、自分にね、都合よく世の中とか自分の生活が動いてるときはいいでしょうけど、自分にたくさんの負担がかかるような状態の中で、うん、やっぱ過ごすときにね、本当にそれをもうイエス様を見つめる以外ないようなね、うん、ありますよね、そういう、
うんうん、で、その神を喜ぶというのは一体どういうことなんだろうかなということをまあ考えてきたわけですね、
はい、
私にとって神様ってのはもう私を作った絶対的なお方だし、私を導いていつもこう支えていてくださる方、
はい、
という理屈から来るうちのですね、この信仰っていうのはまだまだね、うん、もう一つ熟していないような気がするんですね、
はい、
この赤ちゃんがこのお母さんを見ただけでニカニカキャキャキャキャって笑うね、
はいはいはいはい、
あれが喜ぶってことなんですよ。
ああ、そうですか、わいいですよね。
私たちもああいうふうにならなきゃいけない。
ああ、なるほど。
神様とこうね、言っただけでね、はい、自然にこの微笑みがパッと出てくる。
なるほど。
今日は神様に会いに教会に行くんだよ。
はいはい、
うわ、嬉しいな。
そうですね。
あ、今日は日曜日だ。早く起きよう、うん。いつもはもうしょうがない会社に行かなきゃいけないから、うん、ようやく7時頃になってのそのそと起きてくる、はい。でも今日は日曜日だから、もう寝てられない。わ、起きてくる。
楽しくてしょうがない。嬉しくてしょうがない。
となるといいな。でも実際にはさ、今日は日曜日だから、ああ、せっかくの日曜日なのにも教会行かなきゃいけないから、もう一時間、もう一時間寝たいな。
もうなんか神様悲しんじゃいそうだけど。
そういうことなのよ。デートの日なんて朝早く目が覚めるでしょ？
ああ、そうね。恋愛関係にある時なんてすごいです、ね。
あ、そうか。ナミコさんもないから関係ないのか。
いえいえ。でも、そのほら、恋人同士の姿ってすごいでしょ？
ねえ。もう夜中寝れなかったりとかね、嬉しくってね、期待があってね、
そう、明日は会えるとかね、
うん、それがそのまま神様に向かわないといけない、うん、
はい、
私たちの主な目的は永遠に神を喜ぶこと、
うん、
神様を喜ぶっていうのは本当にね、心もね、体も思想もね、思いも全部神様に向かうってことなのよ、
うん、じゃあ先生どうしたらいいでしょうか。
はい、イエス様に、私の罪深いですね、うん、この心を直してもらわない限り、神様を喜ぶってことにはならないんですわ。
じゃあ、そのまずそこを、すごく肝心なところを聞かないといけないですよね。うん、
そうしますとね、うん、結局私たちは、第1回目の時にお話したんだけども、すべてのこの世の中のものには目的があって、はい、それはどういう目的があるかということは、作った人に聞かなきゃわからないと言ったんですよね。
はい、そう。
で、私たちもやっぱり神様の作品なんですよ。だから、うん、私を作った人に、じゃあどのようにしたら神様の栄光を表すことができるんですか、どのようにしたら神を喜ぶことができるんですかってね、聞かなきゃダメな。
じゃあ、お祈りするってこと？
うん、お祈りをしますけども、神様はね、ちゃんとこちらで質問すると答えてくださる方なんです。 生きて働いておられる方だから。でも具体的にはどうやって私たちに語りかけてくださるんでしょうかというと、うん、一つは聖書を通して、
はい、
もう一つは聖書のね、解説である説教を通して、
はい、
それからお祈りを通して、
はい、
教会の礼拝に行くと、それから教会の人たちの交わりを通してとかね、いろいろなチャンネルがあるんですよ。それに忠実に私たちがこのチャンネルに聞くことによって初めてね、神様のご意向がわかる。神様は何をするために私を作りになったんですか。もう私若くないんです。こんなもうそろそろね、やっと足腰が効かなくなってきた私に、神様あなたは何を望んでおられるんですか、
はい、
ということをね、これ日々考え質問する聖書に聞く、
うん、
こういうことをやってるとね、やっぱり神様は自然に私たちがね求めるものにね必ず良いものを与えてくださる神様ですからね、この喜ぶ心を与えてくださる、
うん、立石先生、実際にご自分の人生の中で、
うん、
そういうふうな体験的な喜びをいっぱいご存知なんですよね、うん、
そうね、
うん、
まあ人生の四季の折々にさ、
うん、
若い時もそれから中年になった時も、中年プラスアルファになった今の時もね、いろいろな人生経験を通してね、そこから神様がまず存在しておられるんだっていうことを確信するでしょ、
はい、
そうするとその神様に私がお願いしたりお祈りしたりですね、全身全霊を挙げてぶつかっていくと必ず手応えがあるってことでね、これをね教えられてきましたよね。そうしますとね、私が何かのアクションをすると必ずそのリアクションがあるっていうことでもってね、神様を喜ぶことができるんですよ。喜びのもとである神様だから喜びを与えてくださるんですよ、うん、命のもとの神様っていうね、うん、言い方聖書の中にね、
はい、
よくありますけれども、はい、実はね喜びのもとであるのも神様なんですよ。それもね、神様の御心にかなう喜び方じゃないと本物じゃない。
うん、
物が手に入って嬉しいという、うん、そういうレベルのものでなくて ね神様がおられて嬉しいっていう喜びが与えられるようになると、本当に毎日が楽しくなってきますね。
じゃあ本物の喜びを来週は教えていただきましょう。
クリスマスのご案内からお願いしましょう、
はい、今年は12月の7日の金曜日です、JR 御茶ノ水駅からすぐそばにある御茶ノ水クリスチャンセンターのアイリーンホールで夜7時から開きます。入場は無料です。ご一緒にギャンブルサービスをいたしましょう。ぜひいらっしゃってください。
はい、奈美子さんと一緒に賛美歌を歌いましょう。
ホームページ福音の奈美ひらがなで検索していただいてご覧ください。詳しく出ています。
はい、それではプレゼントは何でしょうか。
プレゼントは明日への窓キッズコーナーの CD を、番組 CD をプレゼントします。
どこに持ち込んだらいいですか。はい、
郵便番号が送料140円切手で入れてくださいね。郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓です。
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてくださいね。さよなら。
お元気で。